kuru pāre yāṁ ita kāṁ āvā uhum sākūrā jīrā ārāṁ kīṁ kāmui mā uṣṭīkā āyāi kōshīnēre.
이란からして、おはようございます。2015年11月8日、FM にぶたに放送、愛称 FM ピタウシ第175回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと、恵庭市の FM イーニワでは録音により、毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいは、こんにちはという意味の挨拶言葉です。スタジオのあるこちら北海道、二部隊の天候ですが、今日は雨です。北海道は一雨ごとに寒さが厳しくなってきます。アイヌ語で11月はクエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、10月18日付北海道新聞より、伝統酒量再現、神に感謝。新しい酒を迎えるアイヌ民族の伝統儀式、アシリチェプノミが、10月17日、関係者や見学者ら60人が参加し、ビラトリ町二部谷のお札沢で行われた。地域に伝わる漁具、漁法などの伝承のための、アイヌ文化振興研究推進機構の伝統的生活空間、イオル再生事業の一環で、今年で6回目。知事の許可を受けて、鮭30匹を用意し、5匹を料理用に、25匹を沢の一部を仕切った幅5メートル、長さ30メートルほどの生けすに事前に放流。同機構の職員で、祭司の川名の俊也さんが最初の1匹を捕獲し、神に感謝する儀式のカムイ飲みを行った。続いて機構職員らが、マレと呼ばれる鍵付きの漁具などを使った漁法を披露。ぬかわ町から初めて参加した女性は、マレで鮭を持ち上げ、すごく重いと驚いていた。本日2つ目のニュースは、10月27日付北海道新聞より、ビラトリのトマト、和牛、札幌で PR。 ビラトリ町の特産品を消費地の札幌で PR する、ビラトリトマト和牛フェア2015が札幌市中央区の商業施設札幌ファクトリーで開かれ、多くの札幌市民らで賑わった。5年前から続けており、今年は10月17、18の両日に開催。以前は札幌市内のホテルを会場に参加者を募る形だったが、定員を上回り抽選するほどの人気となったため、昨年から札幌ファクトリーに会場を移し、多くの人に町の特産品に実際に触れてもらう形式に変更した。会場では、ビラトリ高校の部活動、トマトクラブが考案した、トマトジャムを使ったレアチーズケーキや、トマトジュース、ビラトリ和牛のサイコロステーキなどの試食、試飲に人気が集まり、200円でトマトが7から8個入る、格安の詰め放題コーナーには行列ができた。町の担当者は、市民に知られてきたせいか、昨年以上の人出だったと話していた。本日3つ目のニュースは、10月29日付北海道新聞夕刊魚眼図より、札幌大教授本田裕子さんの北海道文化賞とアイヌ木彫工芸の未来。阿寒湖畔在住の藤戸武樹氏が本年度の北海道文化賞を受賞された。美術分野での同賞受賞はアイヌ民族初である。アイヌ木彫工芸の第一人者としての藤戸氏の存在は、関係者の間では数十年前から知られていた。しかし、多くの人々がその作品の圧倒的力量を目の当たりにしたのは、2013年、 道立近代美術館で開催されたアイヌアート風の語り部展だったに違いない。昨年 JR 札幌駅西コンコースに設置されたイラン・カラプテ像の名演像も藤戸氏が制作された。札幌の玄関口で弓を手に舞う絵歌師、長老は来訪者を歓迎するとともに、アイヌ民族の誇りと威厳を世の人々に示している。このイラン・カラプテ像は、多くの企業や一般の方々のご寄付により、私が代表を務める札幌大学ウレシパクラブが設置させていただいたものであることから、先日私のもとに東京南青山の男性美容師からメールが届いた。初めて像を目にしたとき、あまりの素晴らしさに立ちすくんでしまった。すぐに作品集を取り寄せ、多くの人々と鑑賞している。ぜひ直接会って、設置の経緯を聞きたい。半月後に会った彼は、オーガニックヘアカラーリングのカリスマ的存在で、国際的に有名なアーティストの専属美容師。各地の神社仏閣を訪ね歩いているとのこと。そのような人物が、国宝級の像を見たさに何度も札幌駅を訪れるという。この一例だけでも北海道文化賞受賞がうなずける。木彫はアイヌ伝統工芸の核とされるが、伝統を受け継ぎプロを志す若者は少ない。藤戸氏の受賞は彼らの背中を押し未来を開いてくれるに違いない。本日四つ目の記事は11月5日付北海道新聞より、アッツシオリで伝統を学ぶ二豚二小児童が挑戦。ビラトリ町内の小学校でアイヌ文化に触れる授業が行われている。いずれも総合的な学習の一環で、11月4日には二豚二小学校でアイヌ民族の伝統医療であるアッツシ樹皮の反物織り体験が開かれ、全校児童26人が地元住民の指導を受けながら伝統文化に親しんだ。ビラトリ町教育委員会によると、町内の小学校では数年前から稲きび収穫や木彫など地域に伝わるアイヌ文化を知る体験型の授業が行われており、本年度は二豚二小、ビラトリ小、シウンコツ小の3校がアッツシを取り上げているという。二豚二小では10月に2回、おひょうの皮から糸を作るなどの体験授業を行っており、3回目となるこの日は、二豚に民芸組合の藤谷留美子さんと貝沢美幸さんを講師に織りに挑戦。子供たちは真剣な表情で、釘のついた木製の織り機に糸をかけ、おひょうの糸は切れやすいから気をつけて、上手だね、などと声をかけられながら、しおりを編んでいった。12日にも行い、完成させる予定だ。6年の森祐樹さんは、慣れていないので難しいけど、編み物が好きなので楽しいです、と笑顔を見せた。講師の藤谷さんは、地元の子どもたちに伝統工芸の魅力を伝えられるいい機会です、と話していた。本日最後のニュースは、11月7日付北海道新聞ウエピリカのコーナーより、関根真紀さんの回、アイヌ文化フェス、宇梶さん、トーク堂々と。公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が主催するアイヌ文化フェスティバルが10月3日、釧路で開催され、俳優の宇梶隆さんと私がトークショーを担当しました。ドラマや CM で見ない日はないほどの大物俳優を相手に、私は民放テレビ番組の徹子の部屋のように持っていきたい衝動を抑えつつ、相手役を務めました。宇梶さんといえば、かつて2000人を率いる巨大暴走族グループのリーダーだったことで有名ですが、実は誠実で心優しい温かい人柄です。人はどのように生きるべきか、人とはこうあるべきではないか、お会いするたびに私は学びの時間をいただくのです。今回は浦河町出身でアイヌ活動家のお母さん、静江さんについても少し触れていただきました。静江さんは、活動に力が入るあまり、家を空ける日が増え、当時反発した宇梶さんは、一緒に暮らさなくなったといいます。私自身は、両親が土産物店を営む忙しさの中でも、夜は家族一緒に過ごし、アイヌとしてのアイデンティティが自然と備わりました。アイヌとして生まれても、 都会に出てアイヌとは無関係に暮らす選択肢もあります。宇梶さんもその一人ですが、僕はアイヌです。しかしアイヌのこととは無関係な仕事をしていますと堂々と胸を張り話す姿はとても素敵です。いろんな生き方があるんだなぁと力づけられます。アイヌとしての生き方を選択した私は、アイヌ文化伝承に日々時間を費やしています。でもそれは、十人十色でみんな違ってみんないい。アイヌであっても、なくても、誰かが守り、伝え、残していく。それぞれが役割を持ち、いろいろな分野で頑張る。それが今の私たちには必要なのだと思います。20年前に初めて宇梶さんと出会い、今もこうしてつながっています。それぞれの道を歩みながらも、アイヌであることに誇りを持ち、生きる。その姿を将来子供たちが目標としてくれることを願い、ますます頑張らなければ、との思いを強めた一日でした。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
はい。先ほど、宇梶さん のトークショーの話が、関根真紀さんによって書かれておりましたけれども、宇梶さんというのは本当に自分は母方がアイヌ民族であるということで有名な俳優ですけれども、自分の出自をきちっと明らかにしている人なので、我々アイヌ民族にとってもとても心強い人だなと、そういうような印象を持っております。
ありがとうございました。最後にお知らせです。今年度の板関老アイヌ語弁論大会についてです。板関老アイヌ語弁論大会は11月21日土曜日10時より北海道大学高等教育推進機構 S 講義棟2階 S2 講義室にて行われます。二部谷アイヌ語教室からも多数参加予定です。お時間のある方はぜひお立ち寄りください。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは板関老、これはアイヌ語なんですけれども、アイヌ語弁論大会というものが行われます。それをテーマにお話をしたいと思います。私、司会進行を務めます茅野史郎です。それでは出演者順番にですね、自己紹介をお願いします。
抜き別から来た木村文雄です。
ビラトリ本庁から来ました貝沢博子です。
志雲骨から参加の仙石優子です。よろしくお願いします。
二部谷小学校千葉ちゃんこと千葉です。よろしくお願いします。
はい。今日はですね、この板関老、これアイヌ語ではですね、話しましょうという意味なんですね。ですからアイヌ板関老というふうにはなってませんが、一応アイヌ語で、表現してますので、アイヌ語で話そうと、そういう、タイトルになっています。それではまずですね、ひろこさんにちょっとお聞きしたいんですけども、
はいはい、
今までこの板関老には何回出演してますか？
出場したのは2回です。はい、
2回。
はい、その前にも1回遊びにっていうか見に行ったことがあります。
見学はね。
はい、見学あります。
昨年その出場されて、はい、どんな感想をお持ちですか？
出場するまでがいいんですよね。出場はもうその時になってみればもう もう緊張してどうなってるのか分からないなんですけど、
ええ、
その前にやっぱり出場するために勉強するとすごくあのアイヌ語力がつく、うん、だいぶ勉強になります。
なるほど、
はい。
去年出た時はどういう内容
の？ヒロヌプアイヌ語チャランケというものを覚えてそれを発表しました。
なるほど。キツネのチャランケというやつですね、
はいはい、
チャランケというのは残飯というやつ、
ね、はいはい。
なるほど、
はい、
その酒ちょっと教えてください。
何だったっけな。
パウチョ。
あ、パウチョ、チョッパ、ふんふん、ふん。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、それでは、天国さんにちょっとお聞きしたいんですが、はい、あの、イカカンロは、
何回か、はい、あの、なんですか、観覧車席で見させていただいてます。
あの、見ててどう思いますか？
あのですね、いや、出る人、本当すごいなと思いますね。
す
ステージの上で、まあ、暗記したり、まあ、紙見たりする方もいらっしゃいますけど、一人だけであの場に立ってどうぞと渡されて、ね、なんか自分で喋ってかなきゃいけないじゃないですか、
う
ん、
そうです
ね、あれがしかも見てる方が全員台本持って正しいかどうかチェックしながら見てるあの空気感が
そうそう、ね、
たまらないですね、
でも私も毎年見てるんですけど、まあ、見てるっていうか見学してるんですけどね、はい、出場者のレベルがね非常に高くなってるような気がしますね。子供たちがすごい上手なんです、
ね、子供たちすごいですよね。
すごいです。もう本当、見たことない人、一見の価値ありです。ぜひって思いますよね。
特にね、あの、小学校に入る以前の子供たち。字読まないから耳で覚えてるでしょ。だからその子供たちって本当上手なんです、
ね、すごいですよね。驚きですね。
ね、スラスラスラっとね。
だから幼稚園児がもう強敵ですね。子供の部では。はい。それでは、千葉校長にちょっと話を。
はい、
聞いてみたいんですけども、
はい、
先生はあれですか、あの、見学したことはございますか？
はい、ですね、去年、実は初めて見学させてもらいました。その中でですね、やはりうちの卒業生も、あの、参加していて、堂々と発表してるんですよね。
なるほど。
で、やはりあの、私、職業柄ですね、英語の弁論大会っていうのは何回も、審査員もやったことあるので、はい、あの、その、イタカンロのね、会場で、そのものをですね、いただいたときに、自分で審査している自分がいたんですよね。だから、いや、職業は恐ろしいなと思いながら、あれもさっぱりわからないのに、やはり、その、ボディアクションですとか、それからアイコンタクト、こういうようなものが、やっぱり、あの、言葉の中では、あの、ものすごく大事なんだなっていうことが、あの、わかりましたし、こういうような取り組みっていうのは、やっぱり、あの、表現力もアップするし、あのコミュニケーション能力もね身につくので大変いいあの試みだなというふうに思っています。
なるほど。ちなみに地元の子どもたち出場していたと思うんですけども、
はい、
点数つけました？
つけました。わからないのにつけました。
満点でした？
はい、いや、あの、満点ではなかったんですけど、あの、確かですね、一番僕がいいかったなと思うのは、向川町から出てた、あの、子供の発表がすごく素晴らしかったなっていうふうに思ってたんです。名前忘れましたけどね。で、その次2番目に、あの、甘い点数で付けさせていただきました。
でも実際どうでした？入賞しましたか？
ですね、入賞はしなかったと思うんですよね、うんうんうん、だけども、いや、とにかくあそこの場で堂々と発表している、うんうん、あの、新しいね、こう、あの、子供の姿を見させてもらったので、自己発見とかそういうものをさせてもらって、うん、とってもいい勉強になりました。はい、はい、
それではですね、抜き別からご参加の、木村文夫さんにちょっとお聞きしたいですが、木村文夫さんは、アイヌ語教室にも今年から通い始めてるんですけれども、はい、11月21日、北大で行われる、その、イタカンロ、アイヌ語弁論大会見学予定ですが、どういうことを、あの、期待しますか？一言お願いします。
あ、全然わかんない。
全然わかんない。
とにかく。
まあ、でも、楽しみですよね。
ね、そうですね。
11月21日、はい、アイヌ語教室の受講生並びに、出演者がバスを仕立ててですね、はい、北大の方に行って、北海道大学の方へ行って、その、発表を聞く予定になってます。
はい、頑張って楽しみにしてます。
そうですね。はい。それではですね、今日は、イタカンロアイヌ語弁論大会について、ワイワイガイガイをお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
どうも。
キレキレ。
本日は琵琶湖の隣町むかわ町で英語補助教員アシスタントランゲージティーチャーをされていますエリナ・オノさんをお招きしています。エリナさんはオーストラリアからお越しです。エリナさんは今年の春から琵琶湖町で開催されているアイヌ語教室の一つに週1回通われています。琵琶湖町では複数のアイヌ語教室が開催されていますが、その中の一つのニュージーランドの先住民マオリが開発した学習法であるテアタアラン技法を学んだ講師によって行われている教室に通われているところです。エリナさん、こんにちは。
こんにちは。
お若いですが、年齢をお聞きしてもいいですか？
はい、25歳です。
エリナさんは、いつ日本にいらっしゃいましたか？
昨年の8月に日本に行きました。
昨年の8月です。はい、ALT をされているのですけれども、ALT、英語補助教員というのは、どんなお仕事でしょうか？
はい、向川で、小学校や中学校で楽しく英語の勉強をしています。
はい、授業はエナさん一人じゃなく何もう一人先生もいるんですか？
はい、先生、日本の先生
もでもいっぱい。エナさんなんかもグッズを作ってますよね。
あ、はい、
はどのような？
はい、よくやっぱり1年生 の、 子供たちはやっぱりゲームと一緒にやりますので、はい、いろんな面白い道具やを作って楽しく英語を勉強しています。
はい、幼稚園じゃなかった？
あ、はい、幼稚園も。
中学前の人も行ってますね。
はい、幼稚園も行ってます。
はい、まず、というか、いきなりなんですけれど、オーストラリアにエリナさんがいられると、いるときに、アイヌ民族が日本に存在することはご存知でしたでしょうか？
オーストラリアで私は大学で日本の文化をちょっと学びましたので、
はいはい、
ほんの少しを、はい、アイヌの人がいることはちょっとだけ勉強してます。
あ、そうだったんですね。
はい。
それで、日本に来てから、テアタランギ以外にも、白老のボルトコタンに行かれたりしたとのことですけれども、どんなふうにアイヌ民族についてどのような興味を持たれていますか？
あ、はい、すごく歴史がたくさんあってすごく面白い、なんか別の世界みたいで、うんうん、すごく面白くて、なんかやっぱりもっともっと勉強したいと思いました。
そうですね。鹿肉のカレーライスを食べたとおっしゃってましたけど。
はいはい、すごく美味しかったです。そこで初めて食べました。
オーストラリアにも鹿っているんですか？鹿の肉って食べれます？
ほとんど売っていないと思います。
はい、オーストラリアにはまた別にですね、こっちにはないものが。
はい。
あ、お料理がお好きですよね。
はい、料理は大好きです。
アイヌ文化が、エリナさんにとってどんな意味を持っているかっていうのを教えていただけますか？
はい、やっぱりアイヌはすごく面白くて、やっぱり日本の歴史なので、
はい、
日本の文化の中で大切だと思います、う
ん
う
ん、ALT 同じエリナさんと同じ英語補助教員の方があちこちの道内からこのテアタランギに来られていて、以前は4名ぐらいが続けてずっと来られていましたね。それで私たちもなんていうかね、割合としてその外国のそういう方の方がアイヌ文化に興味がある方が割合として多くいられるような感じを受けてたんですけど、皆さん ALT の方たちはどのような興味を持って 参加していられるのか知りたかったんです。
はい、やっぱり友達とやっぱり外国人は、うん、ほとんどアイヌのことは知らないので、
はいはい、
やっぱり日本に来てそこで学ぶことが大切だと思って、
はい、
うん、そしてそれやっぱり話すことがすごく教えたかったみたいで、はい、参加して、うん、そこで、
ね、英語の英語を知ることにも利用できる感じですか、その方法が、タイランギ法っていうのは自分たちというかね、LD の人たちが英語を教えることについても何か参考になることっていうのはあるのでしょうか。
あ、はい、私はアイヌ語も参考したのはやっぱり他の国の言葉を学ぶことが結構難しいけど、うん、楽しみは、はい、すごく大切だと思います。
すごく、テアタラン技法はゲーム感覚ですよね。
あ、はいはい、はい、やっぱりジェスチャーとかものを使って絶対英語や日本語を使わなくて、
はい、
全部アイヌを使ってすごくいいと思います。
日本にあとエリナさんはどのぐらい滞在される予定ですか。
まだ、2年間ぐらい。
まだこれから2年間ですか、
はい、
そうなんですね。
はい、やっぱりすごく北海道の人はすごく親切なので、
そうなんです。
やっぱり自然とすごく好きなので。
あ、そうなんですね。
はい、長くしたいと思います。
嬉しいです。いや、残りの時間を楽しんでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
以上でございます。ありがとうございました。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は開館時から変わらぬ400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。調律博物館や二部谷温泉、湯からとともにご訪問ください。
Hello everybody. イランカラプテ、ニブタニ小学校だよりの時間です。パーソナリティはいつものようにニブタニ小学校の千葉ちゃんこと千葉が担当いたします。実は、昨日までですね、私は釧路の方に研究会に参加していてですね、4日間ぐらい、不在だったんですけれども、昨日8時過ぎに帰ってきて、少々疲れ気味なところ頑張ってやりますので、この原稿もですね、実を言うと、釧路 のところで、夜ですね、原稿を作りながら、やってきました。それで、宿泊先がですね、ラビスタ釧路川というところに宿泊したんですけれども、まあ、ムサバヤ橋のですね、ちょうど手前にあるホテルだったんですけれども、そこのところに、イランカラプテというですね、ポスターが、デカデカと貼ってありまして、これは思わずですね、そのイランカラプテの普及活動に、まあ、試みているということで、思わず心の中で、やったーと叫んできました。大声で叫ぶと、何や、突然ね、何を大声出してるんだろうというふうに思われるので、そういうことで、我慢しましたけれども、心はワクワクしていました。さて、本題に入りますが、今日で第19回目の二部章だりと、いうことになりますが、ちょっとですね、先ほどの、地域のニュースと、被ることになってしまうんですが、今日はですね、先ほど紹介した、圧倒しおりのですね、ことについて触れたいというふうに思います。本校で、まあ、総合的な学習の時間の中でですね、アイヌ文化に触れる授業を毎年行っているんですけれども、今年はですね、アイヌ民族の伝統医療である圧倒し織りの体験をですね、行っています。子どもたちは、地域住民の指導者である、藤谷留美子さんと、それから貝沢美幸さんに、ご指導を願いながら、伝統芸能の一つである圧倒し織りの魅力を伝えるために、分かりやすく、そして丁寧な指導で子どもたちは真剣に取り組んでいます。本校では、10月にもうすでに2回、おひょうの、川からですね、糸を作る、などの体験を授業で行っていて、おひょうの川を広げていく作業ではですね、講師の藤谷さんや貝沢さんがですね、貝沢さんが、アドバイスを、しっかりとですね、やってですね、こう、慎重にしないと、おひょうの川が、剥がれてしまうのでね、気をつけてね、というような感じで、言っていて、そういうことで丹念にですね、指導しながら、子供たちはですね、真剣に、そう、ゆっくりですね、こう広げていった、いってる姿があるんですよね。そうするとですね、子供たちはその体験の中から、こんなにおひょうの川って広がるのっていうふうに、あれしましてですね、大体、そうですね、10センチぐらいまでかなぐらいまで広がるんですよね。私もそれを見てですね、びっくりして、思わず感動したんですけれども、まあそういうようなことで、まあ、こう、貴重な体験をしております。でですね、その、後しおりのそういう体験活動だけじゃなくて、藤谷さんや海沢さんから、いろんなお話を聞くことができまして、圧倒し織りの大変さの、話を、聞きながらですね、何十年もやっていると、指の、指紋がですね、擦れて、もう指紋がないそうなんですよね。いや、だからそういう話を聞いてすごくびっくりしましたし、まあ、座った状態で、その、圧倒し織るんですよね。そういうようなことで、膝が悪くなって、歩行するのが今は大変ですと笑いながら、お話をしていましたけれども、子どもたちは、仕事に、打ち込む大変さに感心しきりで、聞いていました。子どもたちからは、大変でないんですかという質問に、大変だけどこの伝統工芸を守るために必死に、やっていますということで力強くこう、藤谷さんがですね、語ってくれてたんですよね。その言葉がですね、とても私も横で聞いていて、印象に深くて、もうとにかく、このアイヌ文化をなんとか工芸をですね、広げていこうという気持ちが伝わってきて、とってももう、こう、胸がね、熱くなるような思いを、しました。 そんなようなことで、こう子どもたちは、そういうような貴重なお話も、聞けたということで、大変いい時間をですね持てたなというふうに思っております。で、先ほどの、地域のニュースのところでも紹介しましたように、11月4日、まあ、来週の水曜日、先週の、すいません、11月4日、先週の水曜日になりますが、2時間の授業の中で、国のついたですね、木製の、織り機に、糸をかけてですね、そして真剣な表情で、取り組んで、子どもたちは、そういうようなことをやっていたんですけれども、まあ、それがたまたま、11月5日の、新聞記事に紹介されまして、子どもたちが真剣に取り組んでいる姿も、その新聞の中で、紹介されている場面があったんですけれども、とにかく、藤谷さんや海澤さんはですね、お表の糸は切れやすいから気をつけてねとか、上手だねとかっていう励ましの言葉などをですね、こういただきながら子どもたちは、こうやる気になって真剣に、織っていました。で、しおりを、編んでいる、子どもたちの様子をですね、こう心優しそうな感じでですね、観察を、していました。講師の、藤谷さんはですね、地元の子どもたちに伝統工芸の魅力を伝えられるいい機会なので、しっかりと教えたいと思っていますというふうに語っていましたし、体験織りを、に参加したですね、子供の中では、慣れないので難しかったけれども、編み物が好きなので楽しいですとか、最初はしっかりできるか心配だったけれど、やっているうちに楽しくなってですね、集中して取り組むことができましたと。いうことで、仕事の大変さを、知ることが、できましたというふうに、子どもたちは、伝えています。で、授業の、目的はアイヌ文化に触れることだったんですけれども、何かこうやっているうちにですね、キャリア教育の一環として、取り組んでいる、そういうような、効果もあったような気がしています。まあ、このしおりの編みにつきましては、しおり編みにつきましては11月12日木曜日にも行って完成させる予定になっています。どんな形でできるのか、私も正直言って楽しみにしています。では、そういうことで、時間になりましたので、今日の二豚に小学校代理は終了させていただきます。21日の板関楼で会いましょう。
木村文夫の言いたい放題のコーナーです。イランカラプテイ、私は、ビラトリアイヌ協会の理事を務めております。サルガワ森林組合の造材の仕事をしております。今日は現場での私のエッセイを海澤博子さんに朗読してもらいます。
はい、朗読始めます。この文章の中には、今から読む文章の中にはアイヌ語がたくさん出てきますので、まずその単語を最初に説明させていただきます。アマメチカッポはスズメ、アチャポはおじいさん、ユックはシカ、イセポはノウサギ、エアミはカケス、パシクルはカラス、キトッパはクマゲラ、エルムはネズミ、チロンヌップはキツネです。その他、この文章の中でカムイと言っているのは動物たちのことです。 題名はカムイたち。夜明けとともに待ちかねたようにアマメチカッポスズメが騒ぎ出す。アチャポ、おじさん、起きて起きて、今日も晴れの良い天気だよ、と教えてくれる。昔からアイヌはアマメチカッポを天気予報の参考にしていた。アマメチカッポの鳴き声を天気予報の参考にしていた。おお、寒い。朝夕、めっきりと寒くなってきた。そのはず、外は初霜だ。出勤時間だ。さあ、今日も頑張るぞ、と気合を入れる。出がけに、パシクル、カラス、ファミリーが飛んできて、騒いでいる。今年生まれた子供たちが、親パシクルにまとわりついている。まだ親のすねをかじっているのかと思いながら現場へと向かう。現場まで40分ぐらいのところだ。早速お出迎えがあった。20から30羽ほどのエヤミ、カケスの群れがギャーギャーおはようおはようと言っている。この時期、私たちの仕事は、枝打ちといって、カラマツの枝を2メートル10センチほどに切り落とす作業である。楽な作業なので、周りのカムイたちを観察できる絶好の機会である。今日は楽しみだ。遠くの方で、ゆく、シカと、キトッパ、クマゲラの声がする。そのうち、近くへ来るだろうと、作業を始めて1時間くらいも経ったが、一羽のイセポ、ノウサギが私のところへ走ってくる。100メートルほど離れたところで同僚が作業をしているのに驚き、逃げてきたのだろう。そしてまた私に驚き、急カーブを切って逃げ去っていった。まるで宙を飛んでいるかのようであった。昭和35年頃には、たくさんのイセポがいた。森林木の根の周りをかじるので、害獣としてエルム、ノネズミやイセポの駆除が始まった。イセポは町役場から1羽100円の懸賞金がついたので、全町民がこぞって罠をかけて、いっぺんに減ってしまった。これも人間の勝手で自然のバランスを崩したなぁと思い、作業をしながら遠い昔を思い巡らしていた。お昼近くになって、遠くに聞こえていたキトッパ、クマゲラが甲高くけたたましい鳴き声で近くの古木に止まった。終戦後、復興のために建築土木、パイプ、枕木などに使うために、多くの山が丸裸にされ、キトッパの住む環境が悪くなり、キトッパが激減した。今は戦後70年、森が復活し、キトッパにとって住みよい環境になっているようである。本当に喜ばしいことである。午後の作業が始まってすぐ、50メートルほど先で、ゆく、おじか、オスゆくが、おたけびをあげた。メスゆくが、発情を見せるこの時期、オスゆくは、黒光りをして男らしく、すごくかっこいい。今年は何頭のオスめくを、メスゆくを、ゲットできるのか。頑張れ、色男。カムイたちとの楽しい一日。作業が終わり、帰路に着く。途中、やぶの中からチロンヌップが飛び出してきて、車の前に。後を振り返りながら前を走る。丸々と太り、毛も冬支度である。西日を受け、栗色がピカピカに光っている。これもまたかっこいい。 車の前を50メートルほど優雅に走り、横道にそれ、草むらに消えていった。今日は本当にいい一日であった。神たちよ、また会おう。以上ですが、もう一度本文の中に出てきたアイヌ語を説明させていただきます。アマメチカッポはスズメ、アチャポはおじさん、ユクは鹿、イセポはノウサギ、イアミはカケス、パシクルはカラス、キトッパはクマゲラ、エルムはネズミ、チロンヌップはキツネのことでした。以上です。
ピリカ漢字素子のコーナーです。本日紹介します本は、アイヌ民族の言語復興と歴史教育の研究、教育から考える先住民族とエンパワーメントという題名です。これは副題ですけれども、著者は上野正幸さん、2014年の12月25日に出版された本です。風間書房というところから出ております。実はこの上野さんというのは私の知人でして、何度もこの二豚にも訪れておりまして、特にこの FM ピパウシとアイヌタイムズ、この二つをですね、メディア、アイヌがやっているメディアということで、とても関心を持ってまして、そういう関係でこの上野さんは私の方へ、取材に来ていると。いうようなことで、面識のある方です。で、この本の内容なんですけれども、第1章から第8章まであります。で、その内容ですけれども、ちょっと読ませていただきますが、第1章は、アイヌ教化とアイヌ民族という題名で書かれております。第2章が、危機言語としてのアイヌ語とアイヌ語の復興。第3章は、メディアによるアイヌ語復興とアイヌコミュニティの再生。第4章がアイヌ民族をめぐる教育。第5章はアイヌ民族をめぐる歴史教育。第6章としてアイヌ民族と副族フォンと歴史認識。第7章がアイヌ民族の文化復興と先住民族の権利。第8章という形じゃなくて終章というふうになっているんですけども、このように、第8章、という形でなっております。その中でもですね、メディア利用によるアイヌ語復興とアイヌコミュニティの 再生というところですね、皆さんが今お聞きになっている、この FM ピパウシですけども、その FM ピパウシに関するですね、詳細なデータがこの本には載っております。なんせ、インターネットで検索しますと、第1回目から今日の175回目まで出ているわけですけれども、そういうものをすべて175回ですね、今日で。これは実は146回までしか出てませんけれども、カムイユカラとかカムイユカラの解説、アイヌ語の歌とかアイヌ語会話とかワンポイントレッスンとかですね、朗読であるとか、季節のお話であるとか、そういうものを、きちっと分けてですね、なんというのかな、すごい学者さんというか、そういう人っていうのはすごい分析力があるなと思います。
で、これはですね、本当にこの本を読んでもらえれば一番わかるんですけれども、詳細にですね、いろいろな資料にあたって、そのアイヌ語を復興するためには何が一番必要なのかということを主眼に書いております。で、私が一番びっくりしたのはですね、いろいろな文献をもう当たってるわけですね。例えば私がかつて、相内先生という当時岩見沢、北海道教育大学岩見沢校で政治学を教えてた先生、今は小樽商大で政治学を教えてる先生なんですが、その先生と二人でですね、座談会をしているときに、アイヌの民族学校を作ってくれというようなことを述べてるんですけれども、そういうものからですね、もうありとあらゆるものですね、を調べて、その、例えばアイヌ語っていうのは現在危機的状況にあると。そういう状況にあるけれども、この言語をどうやったら復興できるか。まあ端的に言ってですね、やっぱり国が何らかの政策を取らないと復興は難しいだろうと。それは個人的な努力には限界があると。その個人の努力では復興はできないというようなこともはっきり書いています。そして、まあアイヌ語はもともと自由に、アイヌ民族が話していた言葉ですけれども、江戸時代、そして、明治に入って、大正、昭和、そして平成と、この時代が流れてくるに従って、我々の先祖は良かれと思って自分たちの子供にアイヌ語を教えなかった。で、日本語を話し、日本語の読み書きをできれば、日本人と対等に競争ができると。それを、よしとして、やっていたがためにアイヌ語の断絶が起こったというようなことも分析されています。まあ、これはまさにそうだなと私も思ってますね。まあ、私の父、茅野茂は1926年生まれです。で、アイヌ語の母語話者としては最年少と言われておりました。今もし生きているとしても90歳。もう9年ほど前に亡くなりましたんで、まあ、正式には79歳で亡くなったんですけれども、ですから今はまあ80ちょっと前というような年齢です。まあこの本でまあ一番この上野さんが言いたかったことっていうのは私なりに感じますと、そのまあ先住民族というのはアイヌ民族が間違いないと。その先住民族としてきちっと権利として、世界先住民族権利宣言で言語権というものがあるはずだと。そういう権利宣言、または子供の権利条約、またはいろいろな条約によって、権利を主張できるというようなことも書かれております。まあ、これは非常に勉強になる本だなと思いました。ぜひ、リスナーの方もですね、読んでいただきたいと思います。もう一度題名を申し上げます。アイヌ民族の言語復興と歴史教育の研究、副題として、教育から考える先住民族とエンパワーメント。著者は上野正幸さん、風間書房から出ております。2014年の12月25日発行です。まあこれは専門書ですからちょっと値段は張るんですよね。確か7000円ぐらいしたと思います。料金としては非常に、料金というか値段としては張る本ですけれども、まあこれ読む価値はあります。興味のある方はぜひ、こういう専門書ってあまり売れないので値段高いんですよね。まあ、ということで、私、本日、ピリカ・カンピソ氏を紹介させていただきました。担当は、茅野史郎でした。第175回目の最後のコーナーとなります。ひろこさんから一点訂正があります。どうぞ。
木村文夫の言いたい放題のところで、カムイという言葉を発音が間違っていました。カムイというのを間違いで、カムイでした。どうも失礼いたしました。
はい。それではですね、 木村文夫さんにちょっと一言お聞きしたいんですが、今日の放送で確かもう3回目ぐらいだと思うんですけども、はい、あの感想を一言お聞かせください。
うん、まだ慣れてきてない。
もうすぐかかります。はい、まあ、来月もあの木村文夫の言いたい放題というコーナーがございますので、そのコーナーで、木村文夫さんにいろいろ意見というか主張をしていただいて、またはエッセイなどの紹介をずっと続けていきたいと、このように私も思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。校長先生、
はい、
お疲れのところ、
はい、
あの研修会でお疲れだったと思うんですが、はい、あのどういうような内容の研修会だったんですか。ちょっと一言教えてください。
はい、ですね、特別支援教育の、関係で、経営研究会ということで、今支援教育とか支援計画だとか指導計画をどのように子どもたちに返していくかということでの内容 の研究の発表してきました。
なるほど、はい、ちょっと難しそうですけども、
はい、
はい、分かりました、はい、ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございます。
はい、それでは FM ピカンシカのお知らせを千石優子さんからお願いします。
FM ピカウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピカウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピカウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FMYY では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中、帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e ニュアでは 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中です。これらの放送局はインターネットラジオでも聞くことができます。さて FM ピカウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第175回目の放送もお別れとなります。次回は12月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけれー。